はい、45回の後半でーす。
後半が来てようやく四股と四股で四股四股になったね。
そうだね。
まだ前半は四股だった。
つながりました。
はい、しこしこしながらしていきたいと思いまーす。
途中でなんか、絹ずれ音とかしたらさしてほしいね。
いやもう、いや私に関してはマジでずっとチンチンしごいてたからマジで痛いの今。ドーナツパン、ドーナツ、ソーセージパンみたくなってるから。
なんかパン挑戦していったら、いろんなパン、これを機に。
ああ、次クロワッサン行こっかな、みたいなね。
クロワッサンやばいね。
まあ、でも、ね、うん、ソーセージのパン以外むずくない？もう、チョココロネですら無理よ。
やばいね。
まあでもコロネあれかなんか、縛って、何回か縛っていって、
うん、
こう、太さに差をつけていったらできるね。できました。
なんかその、チンポでパン作りましたっていうので、インスタグラムにすごいおしゃれに並べてほしい、ね。
アートなら OK らしい、インスタも。正規。正規、正規はダメだから、おっぱいは OK らしいんだよね。
でもおっぱいも、正規だよね。いや、難しいけどね、そこの、あんまり。
正規ではないが。
むずいね。でもなんか最近はもう男性の乳首もダメなんでしょ？
まあね。
まあ、そうよね。だって銭湯とかでも、同性愛者的にはやっぱりセクシャルに見える人もいるもんね、中には。
まあ、うん、プライベートゾーンだからね。
まあ僕も佐野くんもすっごい視力悪いから、まああんまり関係ないって感じだね。は
い、いや、まあ、お風呂入るとき、マジで何も見えなくなっちゃうから、メガネつけていくんですけどね、私は。
弊害があるってことね。
うん、そう、普通に怪我するから。
うん、うん、うん、うん。
はい。
まあ、見ないよね。どうなんだろうね。チンポって見んのかな、戦闘で。
見ない、チン、まあ、見ちゃいけなくない？
いや、なんかその、自分と他人との大きさ比べる人とかっていうのは普通にのっけの話でもあるじゃん。
はい、
異性愛者間同士とかで。
友達同士ね。
そう。
見ず知らずの人のチンコをジロジロ見るだなんて言語道断じゃない？
まあ自分はそもそも見えない。ぼやけてるかわかんないんだけど。
じゃあ見えたら見るんですか？見えたら見るんですか？見えたら見るんですか？
終わりの会をするな。
ね、人のね、プライベートゾーンなので、じろじろ見ないようにしてください。男性同性愛者各位ね。
そうだな。
うん、甘くさえなくこういうチンポの人いたみたいなこと、まあ、チンポに限らずね、こういう人がいたみたいなことつぶやくのもね、ぜひ、やめて。
いや、およしになって。本当に。
およしになって。
なんかその、なんていうのかな。チンポに暗号が書いてたとかやったら、まあみんなで謎解きするとかでもいいかもしれんけどね。
解きて、チンポの暗号解きて。
今回は、前回ね、新コーナーを発表しようと思いますって言ったんですけど、
うん、
思ったよりも、
はい、
サタラジニュースが、
はい、
来まして、
はい、
ちょっとそれを読みたいなと思います。
あ、
今回は。
一旦ね。
そうです。サタラジニュースは、まあ、サタラジで取り扱ってほしいちょっとエッチなニュースを、その、サタラジニュースっていうハッシュタグつけてつぶやいたら、私たちが取り上げるっていうコーナーです。
わかりました。
はい。読みます。
はい。
音楽と太というポッドキャストをしているお寿司ちゃんから、サタラジニュースを取り上げていただきました。
ありがとうございます。
結構昔のニュースなんやけど、まぁ、ちょっとだいぶぶっ飛んでるニュースです。激ヤバ、バイアグラ工場の周期で、 住民、カッコプラス犬の勃起が止まらない。ひとかきでカチンコチン。ラブシューを求めて観光客殺到中、アイルランド。大手製薬会社、ファイザーの人気商品、バイアグラ。もともとは狭心症の治療薬として開発されたものだが、副作用である勃起不全の改善薬として、世界中で一大センセーションを巻き起こした。我が国でもお盛んなおじさま方が競ってバイアグラを買い求めていたが、なんと、アイルランドのある村では、無料のバイアグラが至るところに漂っており、村人男性からオス犬まで一物を日夜たぎらせているというのだ。ラブ州に戻る小さな村。米紙ニュースウィークによると、アイルランド北部リンガスキディの村民らが近隣のバイアグラ製造工場からバイアグラの成分が漏れ出していると訴えているというのだ。地元のバーテンダーであるダビー・オグラディ氏は、ひとかきでカチンコチンと冗談交じりに語っているが、オグラディ氏の母、サディさんは、バイアグラ工場が建造された1998年から村の様子が確かに変わったと述べている。もう何年も私たちはラブシューをただで吸っています。驚いたことに、この村に興味本位でやってきた人々が村を離れようとせず、定住してしまうんです。彼らは空気に何かが入っていると言うんですよ。もちろん私には必要ないものですが、あれに問題のある人にとっては天からの恵みなんでしょうね。サディさん。こういった声は村のあちこちから聞こえ、工場ができてから村で空前のベイビーブームが起こっているというのだ。また、村の噂を聞きつけた物好きが、バイアグラ入りの煙を吸おうと、工場の近隣に集まっているという話まであるという。というニュースです。
ありがとうございます。
すごい。
ということでね、ぜひ今回はこの工場の近くまで来ました。イエーイ。
さて、ここでクエスチョンです。
スーパーひとしくん。
スーパーちんぽくん、起きます。
大正解。大正解。
黒アバビ、徹子さんの回答です。
怒られるよ、あんた。
別人です。
二度と地上波出れなくなるよ。
なんかこの、近隣住人っていうかさ、
はい。
わざわざ顔陰に気に、なんか陰に気に来てるんやろ？すごくない？
はい。ね、本物じゃんね。
観光客殺到中ってことはさ、もう、うん、なんか、町おこししてるやん、バイアグラの煙で。
ね。
すごいね。
しかもそれ嗅いだら勃起するってことはさ、もう歩行しながらもう勃起しちゃうわけじゃん。
ああ、大変やね。
ああ、もう、勃起歩行大好き。
こう、バイアグラ工場の近くにさ、ラブホテル建ててさ、
はい。
で、それで町おこししたら、町で日本でもありじゃない？それ。
日本にバイアグラ工場があるのかという、まず。
ないか。ないよね。確かに。
わからんけどね。
まあ、かわいそうなのは犬だよね。犬の勃起止まらないの、うん、かわいそうじゃない普通に。
頑張ってほしい。犬にも効くんだね。
すごいね。なんか
本物だ。
人が来てカチンコチンってすごいねんけど。
恐ろしい。
確かに。強大な力だね。まあ、その本来の目的のさ、狭心症の治療薬ってことはさ、はい、じゃあもうこの村の人たちは狭心症に悩まされることはまあ少ないってことだろうね。
まあ、そうなるのかしらね。血液がね、流れるからね。
でも、ずっと勃起しっぱなしも辛いよな。
うん、やだよ。死んじゃう。
なあ、なんか、この村の空気感みたいな、また売ればいいんかな。まあ、それとバイアグラ買えよ
って話だけど。そう。いや、知らんけど、バイアグラ飲んだら、だって、なんか、射精しても射精しても、勃起するんちゃう。
そうなん？いや、僕も飲んだことないんよね。
ドロラジの北山はよく飲んでるらしい。
言ってるね。うん、ちょっとなんか、なんていうの？ 一粒送れっつって、お金払ってもらおうかな。
薬事法にね。薬事法がやばい。
あ、本当だね。そうだ、処方しやなかんね、あれって。
一応ね。
うん、そうか、そうか、そうか。そうだよね。危ないもん、ね、
サプリとかじゃないから。
そうだね。
うん。
まあちょっと興味が出てきたら処方してもらおうかな、場合から
ね。はい、ぜひ。もう今すぐね、処方してもらえるみたいなんで。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか別に保険証とかそういうの関係ないんやね、きっと。
ああ、どうなんだろう。保険適用じゃないのかな。
ええー、どうなんだろうね。
でもそしたら1万円とかするよ。
あ、そっか。確かに。
いや、
北山さんに聞くか。
そう、そうね。DM しよう、
はい。はい。そうだな。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもこの村が今どうなってるのかすごい気になる。
ねえ、もうだってさ、地面に射精するわけじゃん、みんなきっと。もう。
どうしようもない。するな。
するわけじゃないですか。そしたらもうなんか子供生えてくるわけじゃん、もう。そしたら。
ああ、確かに。
ニョキニョキと。
そうだな。いいな。なんか、かける専用の広場とかあるんやろな。多分町おこしでお金を集めてさ、ね。
はいはい。この広場はもう射精し放題みたいな。
終わりだね。世界の。
いやまあ天国でもあり地獄よ。
町おこしの土産とかもやっぱりそういうもろになるんやろな、きっと。
そうね。
ね
どう、まあでも、ザーメン饅頭とかなんじゃない？
犬ぼっき饅頭じゃない？
犬ぼっき饅頭かな。しゃぼっきした犬がね、モチーフ。
一番かわいそう、本当に。このニュース読んで一番犬がかわいそう、本当に。
ね、人間のせいで、ずっとぼっきして。
最悪やねんけど、本当に。
謝らなきゃいけないね。
謝ってください、みんな。アイルランドの人。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、今夜もしょうもないとのポッドキャストさん、くまるくんからも、
はい、
サタラジニュースを送っていただいておりますので、佐野くんに読んでもらおうと思います。
はい。それでは次のお便りです。小田さん、佐野さん、こんばんは。しょうもなのいくまるです。サタラジニュースを送ります。まずはこちらの記事をご覧ください。ということで記事をね、読みます。はい、ハザードラボというね、防災と災害情報のニュースメディアのニュースを送っていただいております。防犯のジャンルでね、令和元年変態グランプリ、変態のドーナツ化現象、ブラパン男、ついに逮捕、だが、点々点。新たな一年を迎え、初詣へ行かれる読者の方々も多いだろうが、不審者に遭遇する危険性は三が日からすでに高まっている。毎年伝えている通り、変態に年末年始の休みなしなのだ。元日の飛鳥村に全裸マン、下半身のご利益を期待なら、2019年は元日未明から全裸マンが目撃された。現場には、もう歴史ロマン溢れる奈良県飛鳥村。近くにはお参りすると下半身の病気が治ると言い伝えられている石像があった。点点点。1月、奈良県警。お子さんやお孫さんとの時間がたっぷり取れる冬休みこそ注意してもらいたく、2019年の防犯ニュースから傾向と対策を学びたい。はい。で、2019年のトップニュース、ブラパン男ついに逮捕。ハザードラボでこれまでに何度も報じてきた東京八王子市のブラパン男が2019年7月、ようやく逮捕された。2017年4月以降、女性用のブラジャーとパンツ姿で何度も路上に現れては、猥褻行為に及んだこともあった男が逮捕され、安堵したのだが、てんてんてん。ブラパン男、下着姿でお手振り売買。日ごと八王子で相次ぐ。5ヶ月後、悪夢が蘇った。多摩地区にブラパン男が出現。しかも、通りがかった女性に対して両手を振ってきたというから恐ろしい。4月に逮捕された男の模倣犯の可能性も考えられ、警察が行方を追っている。12月、日野署、南大沢署。ということで、記事を読んでいきましたが、2019年は八王子や町田など、郊外都市での変態が多く見かけられたそうです。 2020年のオリンピックに向けて都心部では警察による警戒が高まっており、変態は西に移動しているのではということでした。こちらのニュースにおけるお二人の見解が知りたいです。よければトークテーマにしてみてくださいね。では、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいね。
いやー。
このサイトもすごいね。追い続けてる変態がいるんだね。
ブラパン男がね。
そう、ようやく逮捕された。そう。
まあ、防犯とかのね、サイトなのでね。
そうだね。めっちゃ怖いねんけど、でも、ブラとさ、パンツ姿でさ、路上に現れて女性に手振るって、本当に事件やな、これ。
まあ、怖いよね。
怖すぎる。
被害者の方のね、ケアに努めたい、サタナジとしては。
本当に。あと、奈良県の飛鳥村で全裸版ってニュースあったじゃん。もう、ほんまに最悪。はい、自分、地元が奈良やねんけど。公開学習でよく行ってた。これ
おもろ。
歴史的建造物が多いから。すごいね。
全裸マンがね。
全裸マンがね。お参りすると、下半身の病気が治るっていう石像があったってすごいね。
絶対チンポの形してんじゃんね。
ビキビキの、多分、マラなんだろうね。
うん、
まあ、そうね。なんか、ドーナツか、か。まあ、都市部はそうなんやろうね、きっと。田舎はさ、もう、年がら年中あるから。変態って。
ああ、そうなの？
うん、季節の変わり目は本当に出るからさ。まあ、そう
だよね。
ジェンラマン、まあ、でも、なんか本当に、バッみたいな、見せてくるやつみたいなのは、ほんとしょっちゅう聞いてたけどね。
なんか噂は、私も小学生の頃田舎に住んでたんですけども、噂はね、聞いたんだけど、うん、でも非実在だと思ってた。思ってたというか、まあいるんだろうけど、遭遇したことはないな。
まあ基本的にさ、人通りの多いとこには出ないじゃん。
まあそうね。
そうそうそうそう。だからまあ目撃するには、結構人通りが少ないところじゃないとって感じだよね、きっと。
なるほどね。でもさ、どうせ人に見せたいんだったらさ、人通りが多いところの方がさ、うん、たくさん、一度にたくさんの人に見せられてお得じゃない？
昔ね、なんか、ファミ通かな？ファミ通の小説、なんかファミ通で小説を掲載してるページがあったのよ。
はぁ、
で、それの、なんか小説のページに、あ、
は
あ、それで、ね、なんかオムニバスみたいな感じ、まあ、毎回読み切りの、なんか、ショートショートみたいな小説が読めたけど、はいはい、それで、そのなんか、めちゃくちゃ人通りが多い交差点の、その、通勤の時に、
はい、
全員のその行動パターンを事前に、何回も何回も見て、行動そのパターンを記憶して、で、それで、通勤時に、歩いてる人たちの視界が重ならない盲点みたいなのを見つけて。
はいはい。
で、その盲点上をパンツ一丁の姿で歩くっていう回があったのよ。
はい。
だから、その、佐野くんが言う、すごい大勢の人に見てもらうとはちょっと趣旨がずれんねんけど、
うん、
可能かもしれんな。
でもその人は、ま、その人はっていうか、その小説の中では、別に見られているんでしょ、う
ん、見られてないの。だから、みんな、その視界が重なってないところ。
あ、視界が重なってないんだ。
ところを、縫うように歩いて、パンツ一丁の姿で縫うように歩いていくっていう、なんかすごい話だったけど。
やば。実話じゃん。
だからスクランブル交差点でそれできた奇跡だね。
そうね、視界が重ならないってことは、まあ、ないもん
ね。まあ、ないもんね。
ないし、今、ね、カメラがすごいから、今。
ドーナツ化現象、まあ、あるやろうけど、うん、でも、ほんまに人通り多いからさ、都市部って。
まあね、渋谷、新宿では聞かない。まあ、聞かなくもないけど、まあ。
そうだね、
うん。田舎のイメージはあるわね。
おしまいになっちゃった人とかがさ、うん、たまになんか、さらされたりとかしてるけど。
はいはい。
なんかそういうのじゃないじゃん。 もうどうにでもだねって感じで全裸でやってるわけじゃないじゃん、ね、変態の人って。
オナニーの延長線でね。
なんか、どうなんやろね。やっぱりその変態感で、そのなんか、前に、ゲイ的ニュースラジオの光一くんと、コラボした時も変態の話してんけど、
うん、
変態感で情報共有してんのかなと思って。でこのエリアは警戒が強まってきたから、常時に行った方がいいよとか、そういう話なのかなと思ってさ。
なんかない。
なんか。
ディープウェブ。うん、
あの、抜きし、みたいな。会員制の SNS サイト、抜きし。
その、そういう SNS 使う知恵があるんだったらね。適切な治療にアクセスしていただきたいんですけども。
抜きし、ズリスタグラム。ドビュッターみたいな。そういう変態の情報共有サイトみたいなあるかもしれないな。
いやー、どうなんだろうね。
そう、
うん、そういうのを使える頭があるじゃないんだけど。
なんかね、その、変態と、まあ、こういう、なんていうのかな。変態にも多分パターンがあって。
はい。
ソロプレイ型と、
はいはい。
共闘型があるのよ、変態って。
はい。
で、ソロプレイ型はこういうね、その、郊外に出て、バーってやるような変態やねんけど、
はい。
共闘型だからその、共に戦う。
はい。
共闘型は、SNS を駆使してんのよ。
へー、どんなことすんの？
なんか自分がその変態的なプレイを、SNS に投稿して、うん、
はい、
それを無限に褒め合うっていうなんか地獄のようなサイクルがあるのよ。
あ、
で、それでそのもっと褒めてもらいたい、まあ承認欲満たしたいみたいな感じで、どんどんエキストリームな感じになって、やばいみたいな。
まあね、他人に迷惑かけないならいいんですけど。
そうだね。なんかでもほんまにその、
迷惑だけはかけないで、はい、
裏垢とかしてた時とかはさ、やっぱそういうやばい人たちというか、はい、その独自の価値観で動いてる人たちがいるっていうのは認識をしてたから。なんか止めないでずっと褒め続けると、
はい。
どんどんどんどんその、過激なことをすると認められるっていう方向に行くから、
はいはい。
ちょっと怖かったよね、それもね。
ねえ。いやー、まあ、ね、他人に迷惑かけなきゃいいですよということだけお伝えしておきます。
そうだね。いや、本当に法が触れることは本当にダメです。
ね、もし身を滅ぼしそうだなと少しでも思ったらね、治療にアクセスしていただきたいなと思います。
そうだね。なんかそういうのに告白した人とかの話聞きたいね、普通にね。だって相当いるじゃん、心の力が。やっぱり欲望やからさ。
まあ治療よね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ドーナツ化現象もまあ、あるんやろうけど、変態の数も減ってると信じたいけどね。ちょっと、
まあ。そうね。減っててほしい。減って、でも、うん、なんていうの、こう、増え、な、誰かからこう、師匠がいて弟子がいるって感じじゃないじゃん。
そうだね。
どうやって増えるっていうか、やっぱ自然発生なのかな。
なんか逮捕した瞬間にさ、私を捕まえたところで、第2、第3の変態が、すぐお前たちに安易に現れるだろう、みたいなさ。そういう感じなのかな、意志を継承していくのかな、
誰大いなる意志がね。その肉体を使っていただけると、次の肉体に移るみたいな。現象があるのかも
しれない。やばいじゃん、それ。なんとかそれで追い払って、その存在が、なんかあの、恐れ山のイタコに介入して、急にイタコの人が変態になるみたいな。そういう。
まあでもイタコは戦う力持ってるから、自分の中の変態と戦うんじゃない、
うん、あー、すごいじゃん。
映画そこでまあ条例っていうか。やっつけたら。
確かに。
例じゃん。
沈まれーって乳首グリグリグリグリ
そしたら喜んじゃうでしょ。
難しい。確かに。そうだね。
うん。
いやーでも結構、うん、そうだね。だから本当に皆さん、ちょっと、変態行為はね、法の触れない範囲でお願いしますということで。
そうですね。あの、全員が、全員の合意をね、取っていただいて。
そうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一個読もうかな。サクッとしたやつ。
なんだなんだ？
ポッドキャスト、アツシとおすぎのラジオのおすぎさんからいただいた、サタラジニュースです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。抗がんを醤油につけるブームが爆誕。その原因とは？
うわ、見た、それ。
動画共有アプリ、TikTok で投稿が行われたことをきっかけに、科学のために抗がんを醤油につけるというチャレンジが流行しています。思わず文章を二度見してしまうような内容ですが、このムーブメントのきっかけは2013年にありました。2013年に発表された男性の精巣には味覚受動体があるという研究結果が元になっています。ただし、実際にここで言う味覚受動体は口の中にある味蕾とは異なるものであり、この研究は人が精巣を通して味を知覚できることを発表するものではありません。しかし、研究者からメディアから SNS のインフルエンサーへと伝言ゲームが行われた結果、誤解に基づいた新たなる抗がんチャレンジが生まれたわけです。例えば、2013年に公開されたデイリーメールの記事には、抗がんには甘みを検知する味蕾があり、受精には不可欠という見出しが付けられています。海外メディアの Know Your Meme によると、TikTok ユーザーのリーガンさんが2020年1月15日にデイリーメールの記事を取り上げたことで、抗がんを醤油につけるムーブメントはスタートしたとのこと。リーガンさんは、抗がんを持つ人に対し、抗がんを何かに浸してみてください。科学のためです。私は知らなければなりません。と呼びかけました。とのことです。なんやねん、これ。呼びかけるな。
いやー、醤油ね
ー。
肉体を醤油につけたことなくない？
まずそうだね。
漬けマグロかよ。
なんか、なんていうの、醤油を作ってる人に謝ってほしい。
そうね。本当に。
抗がんなんやね、しかもね。なんか、祈祷とかじゃなくてさ、祈祷はさ、まあ、なんかこう、飲み口的なイメージあるねんけど。
シンプルに粘膜だからね。いや、まあ、味は感じないということですけども。
まあでも、炭酸、なんていうの？なんか刺激物とかさ、そういうのは感じるんじゃないの？
まあ、それは皮膚だからね。
あ、そうか、そうか。
皮膚だから。唐辛子塗ったら痛いわ、そりゃ。
そうそうそう、そう、そういうやつよ、そういうやつよ。
わさび塗ったらツーンとするのかな？
え、するんじゃない？痛いじゃん、絶対。
やだ、やだ。
怖い、怖い。
やめとこ。
でも、まあ、不可能って言われても、まあ、試したくなるっていうのはあるよね。なんか、ほんまにそれこそ思春期のさ、オナニー爆発期とかで、はいはいはい、この記事読んでたら試してたかもしれんな。
知れんな。
まあ、でも、快楽には繋がらへんからな。
まあ、でも、興味がね。
そうそうそうそうそうそう。
金玉しょっぱい感じになりたいもんね。
そのうちさ、なんか、まあ、これがどんどんどんどん発揮していってさ、またもう一段階にさ、抗がんに醤油をつけるときのマナーみたいなのが広まってほしくない
寿司食べ方みたいなね。軍艦には、こう、なんて言うんだっけ。この、生姜で塗るみたいな。
なんて、パリッとしたスーツ着たさ、女性がさ、親指と人差し指、中指を軽く睾丸につまみ、ゆっくり醤油皿に浸してください。みたいな、そういう、なんか、ちょっとずつ細切れで、動画で紹介するみたいな。
睾丸の方から寄せていくんだ。
ああ、そう。あ、なるほどね。まあそこ。
醤油からね、行く。え、うん、デューとしてなかった。
デューファーがあるんだろうね。
でもさ、普通に、
うん。
毛が生えてたらダメじゃない？
そうだね。
あ、
剃らないといけないね。
スルッとした金玉でやんないと、ね、まあ、毛がある方がいいんだよって流派もいるかもしんないけどね。毛が醤油に、こう、醤油が毛に染み渡っていいんだよ、みたいな。それを吸うんだよ、みたいな。
見てみろ、この雫。まるで、冬の雪解けみたいだろ。
つって、こう、一口で、ペロリつってね。
やだ。
っていうのはありますね。うん、その流派はある。
そうだね、うん。あ、そうだね。だから第二段階としては、まあ流派同士、交換で味わう流派同士で戦うんだろうね。
あ、漫画化されてね。
芸術展、技術展、みたいな感じでさ。
で、変化球で、シャトー醤油ってなったりする。
すごい。で、砂糖醤油と思って安心してつけたら、めちゃくちゃ熱せられてて、口眼にすげえダメージをかけた。
嘘。そこでバトルすんだ。
ザラメだーっつって。
あ、ちょっとバトルの形式はあんま理解してなかったけど、相手がね、醤油用意すんだ。それは。
つけるときの、なんか、その、試合開始の掛け声とかも決めたいよね。サイボールつみたいな。
いや、でも、やっぱ和風、日本語がいいじゃない？
ああ。
てか、まあ、醤油じゃなくてもいいわけじゃん、もう。
そう。
マヨネーズとか合うんじゃない？
七味マヨとか合うかもな。
うわー、食べたい食べたい
金玉の美味しい食べ方をね、
一番合う調味料
を、うん、送っていただければと思います。
金玉に一番合う調味料選手権で、ね、行っていきたいと思いますので。今のところ暫定でね、私1位七味マヨだな。
あ、そう。
うん。
私、柚子胡椒かな。
あーねー、いいじゃん。
いいですね。湯葉とかほんまに、湯葉なのか、金玉の皮なのかわからないみたいな感じあるね。
湯葉は調味料じゃねえだろ。
というわけで。
はい。
45回の後半いかがだったでしょうか。まあ、またね。お便り、まあ、下ネタのコーナーいっぱいあるんで、ちょっとそこもね、何でもいいので送ってもらえると嬉しいです。
はい。人生相談課からね、チンポの相談まで受け付けておりますので。
読みます。
はい。
また、4月11日のイベントの詳細とかも、また少しずつ話せていけたらいいと思うので、
そうですね。
46回、次回の放送もお楽しみに。
イエーイ。